水戸南ロータリークラブリポート。この時間は水戸南ロータリークラブの提供でお送りします。さて、2月と3月のこの時間は水戸南ロータリークラブのことを知っていただこうという企画で、水戸南ロータリークラブリポートを放送しています。今日は茨城ロボッツの社長、山谷社長にお越しいただきました。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
なんかロータリーの番組に、はい、全然こう違う外の方に来ていただくっていうと、はい、どういうことなんてびっくりしちゃう方もいらっしゃるんですけれど、はい、実はロボッツと今回水戸南ロータリークラブがコラボを組んだと、
はい、そうなんです、
いうことがありました、
はい、
で、そのことを中心に伺っていきたいと思うんですが、はい、2月の5日の日、
はい、
ミニバスケットの決勝戦が行われました、はいはい、で、これはロボッツの試合の、まあ、前座というんでしょうか、はい、そういう形で行われたと思うんですけれど、はい、当日お客さんの入りはどうだったでしょうか。
はい、お客様はそうですね、やっぱり子どもたちの試合ということもあって、うん、熱心な親御さんも大変多く来ていただいてですね、普段の試合よりも大変盛況に、うん、はい、なったという感じでしたですね。
じゃあお子さんたち、試合に出たお子さんたちもロボッツの試合を見て、はい、プロの試合を見て、子どもたちにとっても刺激になりますよね。
そうですね、参加をした子どもたちはもう当然無料で試合をご覧いただいてましたんで、うん、やっぱり普段プロのバスケ選手なんて、ね、見ることはないでしょうから、うん、やっぱり身長が2メーターある選手がいっぱいいますから、はい、やっぱりみんなわーわーわーわー言って、でかいな、うん、やっぱすごいなっていう声は出てましたね。
あ、はい、なるほどね。で、その山谷さんの目から見て、はい、ミニバスケットボール、はい、まあ、水戸南ロータリーカップという肩書きがついている、冠がついているんですけれども、子どもたちのプレーはご覧になってて、はい、どんな感想をお持ちだったでしょうか。
まずその水戸南ロータリーカップ自体が本当にね、10年以上やられている、はいはい、伝統ある大会でしたんで、水戸の皆さんもこれはもう本当にぜひ優勝したいっていう気持ちがすごく強いんだなというのは感じました、うん、なんでもう本当にガチンコの試合だったので、あ、子供たちこんなプレーもできるんだとか、うん、これ本当に10年後ひょっとするとすごい選手になるぞみたいな子もいましたんで、いや本当に将来水戸出身、水戸のミニバス、このロータリーカップ出た選手がロボッツに来るというのも、うん、まんざら夢じゃないんじゃないかなと思いました。はい、
そうですか、
はい、
まあ、女の子の決勝戦、それから男の子の決勝戦って行われたと思うんですけれども、はい、男女ともにやっぱり光るプレーってありましたか。
ありましたね、やっぱり、うん、こんな、まあ、こんなったら失礼ですけども、やっぱり小さい子でもスリーポイントシュート出るんだとか決まるんだとか、意外とこう切れ込んで速いスピードで、うん、レイアップシュート決める選手とかもいたんで、これ本当にちゃんと成長して上手くなったら、うん、というふうに思いましたね。楽しみだなと。
まだ小学生ですからね、
はい、そうですね、
まだ何年も先ではありますけれども、はい、活躍してくれるといいなと思いますが、はい、選手にとってはどんな感じだったんでしょうね。
あ、ロボッツの選手にとってですか、はいはい、やっぱり自分たちも昔ミニバスでやってた選手がほとんどですから、やっぱり思い出してその純粋にバスケ楽しんでた頃の気持ちとか、うん、そういう本当に上手くなりたい、強くなりたいと思っていた気持ちっていうところにやっぱり触れたと思うんで、いい刺激になったんじゃないかなと思います。
あ、そうですか、
はい、
まあ、ちょっと厳しいことを聞いてしまうかもしれませんが、はい、ロボッツがね、はい、ずっと、はい、もう死のロードみたいな、
いやもう、はい、もう
低迷状態、
すいません、もうご期待に添えず、はい、
そういう試合をしていく中で、はい、やっぱり応援している私たちは、はい、なんでここでそういうプレーが出ちゃうのかなとか、はい、ここでシュート打ってくれればいいのにっていう思いを持ちながら、はい、こう応援してたりするわけですよ、
はいはい、
で選手たちはやっぱり何回も試合して、はい、ルーチンワークですから緊張感がないのかな、うん、でも子どもたちは一発勝負じゃないですか、うん、だから必死になるじゃないですか、うんうん、その必死さとルーチンっていうところで、うん、なんかこう気がついてくれるといいなって思いましたが、
そうですね、その特にやっぱり今負けが続いている状況なんで、うん、まあ選手たちも決してその手を抜いたりだとか、ね、勝ちたいっていう気持ちが少ないとは思わないんですけども、やっぱり迷っちゃったりだとか、そのこう、なんていうんでしょう、負のスパイラルっていうんですかね、どんどんどんどんこう悪い方向にことが進んでしまっているっていう状況はあると思いますんで、まあ、現に勝てそうで最後負けたし、本当に数点差で負けた試合とかっていうことが続いちゃってはいたので、だからそういう時にこう吹っ切れるきっかけっていうのはやっぱり子どもたちのプレーを見 見て、うん、あ、そうかそうか、もうシンプルにやればいいんだなとか、もうあんまり深く考えずに、複雑に考えずにやればいいんだなっていうところはちょっと気づいてほしいなっていうのはありますよね。はい。
じゃあそのミニバスケットとコラボをして試合をすると、はい、両方にとって刺激になって、はい、プラスアルファ。
あ、もうそれはもう間違いないの、ないと思います。あの普段の試合、そういった試合だけではなくても、選手たちもまあいろんな小学校やミニバスのチームにまあ出張指導とか行くんですけども、うんうん、やっぱりその人に教えるとかっていうことってすごく自分に返ってくるんですよね、学びとして。ですんでやっぱりそういうあの子供たちとか普段教えてるような子たちがあの頑張ってる姿とか、うん、もうシンプルにやっぱり楽しんでる姿っていうのは、これはもう間違いなく選手のあの影響、いい影響にも刺激にもなると思います。
うん、はい、で、まああの水戸南ロータリークラブからも何人も会員が応援には行っていて、はいはい、て初めて見たっていう人たちも何人もいたわけですけれども、はいはい、やっぱりそのロータリークラブと、はい、それからあのロボッツが手を組むっていうと、はいはい、なんかこう相乗効果みたいなものは上がってくるんですかね。
あの、まあ、これまで過去あの水戸南ロータリーカップをやられた時には多分まあ普通の体育館でやられてたと思うんですけども、やっぱり、まあ、なんて言いましょうか、プロのコートなんですよね。ですのでちゃんとこう綺麗にこうラインとかを消して装飾もされて音響もあってというスペースなんで、多分あの子供たちからするとそういうコートで本当に試合をするってことは多分ないと思うんですよね、はいはい、だそこはやっぱりそのプロの選手、B リーグの、まあ、ホームゲームのコートでできるっていうことはすごく貴重な経験だと思うんですよね、うんうんうん、だから本当に例えば野球とかサッカーでもやっぱり J リーグやプロ野球の試合会場同じところでプレーができたって多分一生の思い出になると思うんで、子どもたちにそういう思い出が残って本当に、まあ、僕らとしてはやっぱりバスケ続けてほしいし、もっともっとうまく強くなろうという気持ちをこう忘れずに持ってもらって、本当に将来水戸出身の選手がこれ出てくると思ってますんで、うん、はい、
子供たちにとっても、はい、やっぱりプロがやるところで、はい、やれたっていうのがすごく誇らしいっていうお子さんたちはたくさんいましたよね。
これはあのそうですね、やっぱりあの、まあ、今いる選手たちもやっぱ昔その時代日本代表選手が来てくれてとか、まあ、昔はまあ実業団リーグですけども、そういった試合が年に1回あって、そこの前座で試合をやったなんていうのはみんな覚えてますよね、うん、はい、
うん、だからもう本当にいいきっかけになったなと思うんですけど、
本当そう思います
。そもそも今回こういう企画になったっていう道筋はどういうところから始まったんですか？
もう本当に最初は1年前にですね、水戸南ロータリーさんの例会で、まあ、今度ロボッツが水戸に来て活動しますという、まあ、少し託話をさせていただいたりですとか、はいはい、あとはまあ、その会員の皆様で、まあ、ロボッツのスポンサーで行っていただいている方もいらっしゃるので、まあ、なんか一緒にできないかねっていうところで話をしてたところ、うん、その水戸南ロータリー杯というものが、まあ、あるんだよっていう話を聞いたんで、あ、じゃあ、ロボッツのね、試合会場でやってくださいよと、まあ、ある意味そんなに準備も僕らがやりますから、うん、試合会場の設営もやりますから手間もかかりませんし、まあ、その分少しこうチケットみたいな形でご協賛いただければ、こうお互いたあの充実したイベントになるんじゃないですかっていうところをちょっとご提案をして、うん、じゃあやろうよっていうふうに話になったんですね。
じゃあもう何にも、はい、そんなことやるんですかとかそういうのはなくて、最初からもうスムーズに話が進んでいった、はい、
そうですね、比較的その水戸南ロータリーさんも、まあ、そのスポーツを通じてこう社会奉仕をされようというところでしたんで、うん、まあ、我々の考えと当然相通ずる部分がありますので、あ、いいねっていう話から、はい、あのトントン拍子に進んだ記憶があります、うん、はい、
で山谷さんたちのお立場から考えると、はい、ロータリークラブ、まあ、水戸市内にも6つのクラブがあるわけですけれども、はい、ロータリークラブってどういうところに見えてます？
最初はちょっとすみません、本当にあの知識不足で、こう地元の経営者の皆さんがこう集まって情報交換する場かなと思ってはいたんですけど、やっぱりそういうそのまあ皆さん集まってる皆さんはそういった経営者の方多いですけども、やっぱりその社会奉仕とか、まあ、そのロータリークラブやその皆さんのご商売を通じて地域貢献していこうという趣旨だっていうのを伺ったんで、うん、あ、なるほど、でそういうまあバスケのイベントとこうサポートされてるんだなと思ったんで、うん、ですのでこういろいろこう我々がやってることもやっぱり地域貢献、社会貢献ですので、こう相通ずる部分もあるだろうなと思ってたところに、そういうあの、まあ、イベントっていう話、まあ、ロータリー杯っていう話になったんで、すごくいいきっかけで、またいい形になったなと思います。
はい、じゃあもうそのただのこう経営者の交流の場、はい、 って思っていたのが、
すみません、もう最初はもう分からなかったものですから、はい、
まあ、少しずつ、はい、その実際に地域においても、はい、あの貢献をしようと思って動いているところなんだっていうような理解になってくださった、
はいはい、そこはもうすみません、あのこういったあのきっかけを通じて、はい、大変理解をさせていただきました。
あ、なるほどね、はい、そうするとこれからも、はい、まあ、いろんな形で手を組んで、はい、地域貢献を進めていければいいなと思ってるんですけど、はい、今後山谷さんがこういうふうに一緒にできたらいいよねとか、はい、そういうようなビジョンはお持ちでしょうか。
そうですね、今回はあのたまたまそのバスケットボールのイベントということで接点があったんですけども、まあそのまあ、もちろんスポーツもそうですが、それ以外のところでも例えば水戸南ロータリーさんがやられているこう社会奉仕活動に選手が参加をするですとか、 はい、あとあのチアリーダーも最近イベントに本当に多く出させていただいてるんで、はい、
大人気ですよね。
そうですね、今もう本当に引っ張りだこというか、まあ、うちでもじゃあ来てくれとか盛り上げてほしいとかっていう声をいただいてますんで、うん、まあ、そういったその選手やチアリーダーというところで、まあ、うまくそのロータリーさんのイベント活動に、うん、貢献できるところがあれば、まあ、我々からしてもどんどん使ってくださいっていうところですね、
は
い、
なるほどね。それぞれのクラブがやっぱり地域貢献としていろんなことを細かく、はい、実はロータリークラブってやっているんですよね、うんうん、あの世界に向けての活動もしていますけれども、はい、もう自分の地元でもいろいろやっているので、うん、まあ、いろんなところで声をかけて、来ていただくということは可能なんですか。
はい、そこは我々も本当に願ってもないというか本当にありがたいことだと思ってますし、うん、まあ、例えばですけども、じゃあゴミ拾いのイベントやるぞだと言ってもやっぱり2メーターの選手がいると目立つじゃないですか、はい、まあ、そういう何やってんだろうという、 こう、ね、目立つというところもありますし、うん、やっぱ選手たちもさっき その、ね、子どもたちの指導を通じてという話と一緒で、うん、そういった地域貢献活動を通じて、あ、こういうことが大事なんだなとか、やっぱり自分がプロのバスケットボール選手としてみんなからこう見られるわけですよね、はいはい、注目もされる、そういうことをやっぱり実感できればだと思いますので、まあ、もちろん選手もプレーを通じてというところもあるんですが、自分自身がやっぱりプロスポーツ選手としていろんな活動に参加をして影響力を与えていくっていうところは、うん、僕としても選手にどんどん気づいてほしいんで、はい、もうぜひ呼んでくださいというところです、ね、
その今の言葉をいろんな人たちが聞いてて、はい、よーし声かけてやろうって思ってるかもしれない、
本当にもう断らないという方針で今やってますので、日程さえ合えば、
はい、なるほどね、はい、日程さえ合えば声をかければ来てくださるということですので、はい、じゃあ今後ともロータリーと手を携えて頑張ってまいりましょう、
はいはい、ぜひよろしくお願いします、はい、
どうもありがとうございました。
ありがとうございます。
今週は茨城ロボッツの山谷社長にお話を伺いました。水戸南ロータリークラブは会員相互の親睦と信頼を高め、地域の幸せと世界への奉仕を常に心に抱いて活動しています。水戸南ロータリークラブリポート、この時間は水戸南ロータリークラブがお送りしました。